漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
どうもこんばんは。
はい、というわけで始まりました、はいはい、グッチーさん最近はいかがですか？
最近ね、正月気分ですね。
正月気分、はい、
あ
れ、まだ正月じゃないですね、うん正月気分。
ただね、
はい、
このポッドキャストを収録していると、はい、もうすでに、正月の、録音もすることになるじゃないですか。
そうですね。ちょっと先の話もしなきゃだめですね。
そう、はい。なので、もう一回正月の収録も終わっちゃってるので、
そうですね。
聞いてる方の時系列と我々の時系列はちょっと違うという。
そうですね、うん。
っていうのもあるんですけども、なんか芸能人の感覚になってない？
あー、なるほど。
う
ん、あの正月とか
そうそうそう、もう、
年内に収録するみたいな、そうそう、あれですよね。
そう。で、正月はちょっとゆっくりして、あ、もう配信されたんや、みたいな。
いや、芸能人と一緒でハワイ旅行でも行ければいいんですけどね。
ハワイ旅行ならの長期出張やんね。
そうですね。
あったかいとこに行けるん？
いやー、今回はあんまりあったかいとこではないですね。
そっか。残念やね。
残念ながら。
ということで、じゃあ、早速本編に行きますかね。さて、今回は皆さんからいただきましたお便りを紹介しつつ、進めていきたいと思います。そしたら、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、まず1通目なんですけども、はい、ツイッターの、DM でいただいたんですけれども、
はい、
再び、黒川泥棒さんからなんですが、
あ、はい。以前、あれですかね、
う
ん、あの、マグロ漁船の。
そうそうそう、借金のが辛いので、なんとかしてほしいっていうご相談だったと思うんですけど。
ちょっとその期待には応えられないという、
そうね、
あの結果だったやつですね、
うん。泥棒を頑張ってくださいっていうお話だったかと思うんですけど。
ですね、はい。
で、今話題の、70年ぶりの漁業法改正 について、教えてくださいと。そのような、まあ、メールを、DM いただいております。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということでね、漁業法改正についてなんですけども、漁業の今現状としては、ね、ピーク時の半分ぐらいの漁獲になってるので、
うんうんうん、
まあ、確かに、法律なり見直す時期には来ているだろうなとは思うんですけど、
まあまあ、はい、はい。
で、どういうことを見直そうかということで考えているかっていうと、まず、大きなのはね、資源管理っていう考えを、まあ、前面に出して、で、今まではね、資源管理っていう考え方を全然、まあ、入れてなかったってあれだけど。
ああ、漁業法の中には、
うん、持続可能なっていう、そういう、まあ、文言なり、そういう思想はね、入ってなくて。
ああ、
結局ね、うん。これ70年前、その戦後間もなくできた、まあ、法律で、その時には、皆さん、なかなか、食べるのに苦労したというような時代だと思うんで、うんうんうんうん、一生懸命取りましょうと。
ああ、まあもう食料生産最優先
と。そうそうそう。
いうようなことですね。
で、その後、まあ、外国の方に行って、外国のすぐ、まあ、沖で、
うんうん、
日本の魚、漁船が、魚を取っていたと。いうような状態だったんですけども、 まあ、それを、まあ、皆さん頑張って、やりましょうっていうのが漁業法だったんですけども、今回の、改正では、資源管理、持続可能性っていうものを打ち出して、まあ、っていうことで、まあ、一つ大きな進歩かなというふうには思いますね。
なるほど。
で、二つ目が、まあ、養殖だとか沿岸漁業について、重点的にというか、するような、まあもう、ことが書いてあります。よく話題になっている、民間が入りやすくなっているというような話にも聞こえてるかと思うんですけども、漁業権を与える順位を、撤廃してしまいましょうと。2回目ぐらいの時に話したかもしれないですけど、まあ、漁業権を与えるところの、順位っていうのは、まず、地元の漁協だったり、
はいはい、
で、その次に、漁師さんが集まった集団、
うん、
で、その次に企業で、まあ、漁師さんが ある程度入った、地元に根ざした企業ですよ、と。っていう順番があって、で、ある程度、その、流行に使えてなくても、漁協が、漁業権を申し込めば、もう漁協に優先順位があるので、漁協が、漁場、その漁業権を取得することになってたと。でも、
そうですね。
うん。その漁場を、その漁協が、有効に使えていないと、いうことであれば、もっと有効に使えるであろう、民間の方に、その漁業権を与えると。そういう、まあ、法改正になってます。
なるほど。その判断ってどうするんですかね、
う
ん、
そう。非常にね、難しいところはあると思うねんな。
まあ、完全に全く使ってないとかだったら、うん、まあまあ分かりやすいとは思うんですけど、うん、ちょっとでも使ってたら、うん、それは漁協さんたちなり漁師さんたちなりは、利益奪われちゃうことになりますからね。
そう。で、例えば、今までは、まあ、今までもね、一般企業は、その、漁協の中に、まあ、漁協に、免許が与えられて、そこに、まあ、組織として、法人として、加入をして、うんう
ん、なるほど。
で、そこで、苦学漁業権を行使していたんだけども、
はい、はい、はい。
今まで、今度は、その漁協とは別に、単独でもできるよと。
ですね。
でも、ただ、その、今の問題点の一つとして、漁協に、なんていうの、漁場利用料みたいなの
を、
なんか、不明な、なんていうの、不明瞭な名目で、徴収するところがあるという噂なんですよね。
ああ、その企業として、法人として、入ってるところが、漁協に対して。
そうそうそうそう。です。
なるほど、
うん、そういうのはおかしいんじゃないのかと、ちゃんと、うんうんうん、その管理に使われているかどうかっていうのを、ちょっと透明性が、乏しいんではないかと、
うんうんうん、
で。そういうところもあって、じゃあ、自分たちで取った方がいいよね、と。
はあ、はあははあ、
っていう。
そうですよね。
ところがないとも、あるとかないとか。うん、
ないとかないとか。
ちょっと歯切れ悪いけど。
そうですね。うん、まあ、ちょっと、うん。
うん。
うん、
で、ただね、まあ今までも一応、そういう風な形で、漁協の中で、に、総体は漁協で管理して、その中を一部を、はい、企業が使うというやり方はやってた。
あ、もともとあったということですね。うん、
で、その漁協から外れちゃうと、みんなして、こうやって申し合わせてやりましょうっていうところを、一緒になってできなくなる可能性が出てくる。
あ、はあ、はあ、はあ。
例えば、この、漁場の中に、魚を養殖するにしても、例えば10万匹養殖できるような、まあ、キャパシティがあったとして。
はいはいはい。
で、企業はどんどんどんどん、まあ、規模を拡大したいわけ。で、
そうですね。
その10万匹のキャパシティをどう分けるかっていうのは、まあ漁協の中である程度話し合いをして決めてた。
ああ。
けど、分かれちゃうと、今度企業と、
まあそうです
よね。単独でどんどんどんどん増やそうとするし、調整が非常に難しくなってくると、いうところはあるようです。
なるほど。まあそれで企業だけどんどん増えていっちゃって、結局、環境悪くなっちゃってとか、
そう、全体がもう、疲弊してしまうっていう危険性はある。
ありますね。
であれば、まあ今まで通りのやり方で、そういった不明瞭な、協力金みたいな漁業料というか、そういうのを撤廃すれば、はい、今まで通りできるんではないかっていう議論もある。
なるほど。うん、
で、そしてね、三つ目として、遠洋だり沖合漁業についてなんですけども、遠洋漁業、沖合漁業っていうのは、いろんな機械を使って、例えば魚探だとか、ソナーだとか、はいはいはい、まあ、GPS だとか、
はい。
で、今だったら人工衛星からの写真を使って、表面、水面の、水温、表面水温だったり、
はいはいはい、
クロロフィル量、その餌になる植物プランクトンがどれぐらいいるかとかっていうやつだとか、ね、黒潮と親潮の、境目どの辺にあるとか、そういうのはもう一発でわかるようになってる。
はい、はい。
で、そういった効率的で、生産性の高い操業を、まあ、実現しましょうと。
はい、
で、そのためには、船のさ、トン数制限だとか、
はい、
そういうのが今まであったけども、まあ、そういうのを、一部緩和するなり撤廃するなりして、今まではさ、ある程度そのトン数制限があって、船の中の、設備っていうのを、まず、漁業をやるための設備を載せるわけでしょ。
そうですね。
で、その後、うんうん、その中で生活する船員さんたちの空間っていうのは、後からその最低限のものしか付けなくなって。
ああ、はははは。
で、個室はないわ。そのね、4人の上下の2段ベッドとかさ。
あ、そのトン数制限を、まあ、超えないように、そう、すごいカツカツの装備になってしまうというのが今までだったという。
それを。
イメージでいいですかね。
それを、うん、それを例えば個室を用意したりとか、
うん、
あるいは、ジムを設けるとかって。
ああ、はいはい。
なんかね、北欧っていうか、どこだったか、ノルウェーだったかの船は、そういった設備があったり。
なかなか快適ですね。うん、
っていう、スポーツジム的なそういう部屋があったりとかね。だって、そんな、いいですね、トン数制限あったら、そんな部屋なんか作れないからね。
そうですね、
で、ね、この中でも、一番やっぱりね、大きな、話題がやっぱり、資源管理っていうとこなんですけど、まあ、
これなんですけど、もともと、別の法律あったじゃないですか、タック法でしたっけ、あれをこっちにくっつけるとかっていうイメージでいいんですかね。
ね。
なんかもうちょっと内容変わるとかそういうあれになるんですかね。
タックって、トータルアローアブルキャッチの、漁獲可能量を、決めるっていう、そういう決めて、その範囲内で魚を取るっていう法律があって、はいはい、まあそれは、例えば魚種が、9?7? ちょっと忘れたけども、
そうですね、いくつでしたっけね。
まあ、10個以内だったと思うんですけども、
はい。
まあその種類に限って、その、漁獲ができる、その量をあらかじめ決めて、それを、まあ、各、船なり、に、振り分けて、その範囲内で取りましょうというような法律なんですけども、まあそれを、タックの魚種を、大きく、いろんな、魚種に広げると。
あ、それをさらに拡大してっていうような感じなんですね。うんうん、あ、なるほど、なるほど。
まあ、その他ね、はい、いろいろと他にも、IQ 制度を導入したりだとか、あるんですが、まあ、主な、やっぱり今回の大きな、転換点っていうのは、その資源管理という概念が、大きな、話題になるかなと思うんで、相対的には非常にいいことだろうなと、
うん、まあそういうこと、そうですよね。うん、
思います。森さんからいただきました。今回も前回とだから同じかもしれないけど、森さんからいただきました。はい、最近話題のマイクロプラスチックによる海洋汚染に関してお話しくださいというご要望なんですけども。
はい。マイクロプラスチック。
マイクロプラスチックありますね。
最近結構ニュースでいっぱい言われてますね。
うん、言われてますね。
なんか最近、一番最近のニュースだと、どこだったかな、オーストリアの医大かどっかで、人の、はい、なんですかね。うんちからもプラスチックが見つかりましたというような、
そんな当たり前じゃないの。
まあそうなんですよね。まああれはちょっとデータとしてどうなのかなみたいな突っ込みどころもたくさんあるような話題でしたけど、まあまあそんなようなのは普通のテレビのニュースでやるぐらいかなりまあ旬な話題なのかなというような感じはしますね。はい。じゃあまずマイクロプラスチックって何ぞやと、いうとこから、ちょっと話しますかね。はい。マイクロプラスチック。一般的に5ミリ未満。
あ、5ミリ未満なんや。うん。
まあ、なんか一応いろいろあるみたいですけど、一般的には5ミリ未満のプラスチック片のことをマイクロプラスチックと総称するみたいです。で、まあ今回マイクプラスチック、一応プラスチック全体の話だともうちょっと話が大きくなっちゃうんですけど、とりあえずマイクロプラスチックの話ということで、まあこのマイクロプラスチックなんですけど、この5ミリ未満のプラスチック片、まあ川とか、まあもしくは海岸から海にボーって放り出されますと、まあ水より基本的に軽いものが多いので、まあ表面をぷかぷか漂って世界中へ、まあ、海流に乗って広がっていってしまうと。で、まあ、現状で、いろんな世界中の調査によると、鯨類、まあ、クジラとかイルカとか、もしくは魚類、甲殻類、貝類、鳥類、といったものから、まあ、体内から、それらマイクロプラスチックは見つかっているというような、報告がされております。で、まあ、さらに、数マイクロよりもさらに小さいようなプラスチック、ナノプラスチックっていう言い方するみたいなんですけど、まあそれも動物プランクトンの体内から見つかっているっていうことも報告されてたりしまして、まあこのことからも、まあ生態系にそういうふうに侵入しているということは間違いないだろうというのが、まあ今言われているようなことですね。で、まあなんか今、そうやって盛り上がってるって言い方はちょっと、なんかプラスみたいなあれで、言い方あれなんですけど、話題になってるんですけど、なんか世界中でまだ統一された調査手法みたいなのが存在してないらしくてですね。まあそういったところからも、まだあんまり、もう今こうなってるとか、もうこれが悪いとか、あんまりはっきりとしたことが、まだ定説みたいなものが存在しないみたいです。
ああ、そうなんや。
はい。話題にはなってるんですけど。
でも基本的にさ、マイクロプラスチックフリーな空間ってなさそうじゃない？
まあ基本的にはないでしょうね。
なんていうのやろうね。その、例えば実験するにしても対象区を作るに、のためには、マイクロプラスチックフリーな空間で飼育しないといけないってことやんね。
そうですね。まあその生物に対するっていうのを見ようとしたら、だいぶ、そうですね。だからその辺も、その辺も含めて多分わからないんでしょうね、きっと。なかった時代の話が あれなので、
うん
うん、っていうのはあるみたいですね。うん、で、まあその、なんていうんですかね、
うん、
どこまでその影響を受けているのかみたいな話まではわからないんですけど、うん、実際の、海域別の、まあちょっとした差みたいなものが、うん、調べたら出てきたんですけど、うん、1平方キロメートルあたりの、うん、まあ、そのマイクロプラスチックの浮遊数っていうのが、日本近海の浮遊数が北太平洋の16倍で、世界平均の27倍というようなデータがあるらしくてですね。まあ、ちょっと具体的な数字が出てこなかったんですけど、まあ、なんか日本近海はすごい多いみたいです
、
ね。なんですけど、あ、すみません。具体的な数字ありましたね。うん、なんですけど、それ多いと言いつつも、うん、1トン、1トンの海水中に3粒から4粒。
うん。
程度らしいです。
そのマイクロ、その、マイクロプラスチックってことで5ミリ。
そうですね。5ミリ未満のマイクロプラスチックが日本近海にどのくらいあるかっていうのが、うん、海水1トンあたりに3粒から4粒。
うん。
らしいです。ちょっとイメージわかんないですよね。それが多いのか少ないのか。
そうね。
ですね。まあで、さっき、いまいちあんまりわかってないっていうのは言いましたけども、うん、その日本近海でそのぐらいの、まあ、濃度になっている、まあどこから輸送されてきたかとか、うん、そんな実態もちょっとまだわかっていないそうです、うん。はい。まだ研究中ということならしいですね。
うん、
はい。
そっか。
で、じゃあ、マイクロプラスチック、うん、何なんか、実害があるのかと、
う
ん。
そう、そこ気になるよね。
そこなんですよね。うんうん、で、まあ、なんか、よくテレビとかで、うん、テレビであったり雑誌とかで、すごいショッキングな、なんていうんですかね、映像として、うん、まあ、海鳥とか、クジラ、ウミガメとかの体内から大量のプラスチック出てきました。
うん、そうね、最近もなんだかいろいろ、カメやとか、
そうですね。
クジラやとかって出てるよね。
ですよね。で、まあ、それがまず、まあ、マイクロプラスチックかと言われるとそうではないんですけど、うん、そのプラスチックとして、その消化管の損傷ですとか、うん、詰まりだとか、まあ、そういうのはまず一つ言えることだと思います。うん、まあ、それ、直接的に生き物に悪影響ですねっていう部分ですね。で、まあ、そのマイクロプラスチックとして、まずいこと何かなっていうと、うん、まあ、プラスチックそのも、まあ、毒性という部分ですね、うん。で、プラスチックそのものに含まれる添加剤ですね。まあ、難燃剤だとか、まあ、燃えないようにするために入れている薬剤だとか、うん、そういうものが、まあ、溶け出したりとか、することの悪影響っていうのがまず一つ。で、二つ目は、海水中に、なんていうんですかね、低濃度ですけど、うん、人間にとって害のある有害物質って含まれてるんですけど、うん、それらを吸着してしまうっていうような働きがマイクロプラスチックにはあるようで。で、まあ、その吸着するようなものというと PCB と、うん、まあ、どっか中学高校の社会科でなんかで習ったかもしれないですけど、発がん性の持つポリ塩化ビフェニルというような物質なんですけど、まあ、そういうような物質を海水中にもちろん低濃度で含まれてるんですけど、うん、それをいっぱい吸着して濃縮してしまうような働きがあるようです。で、その濃縮する作用っていうのが、うん、その、なんていうんですかね、マイクロプラスチックがないところに比べて、うん、マイクロプラスチックがあるようなところに100万倍ぐらいに集めてしまうみたいな実験結果もあるようです。
おー、そっか、したら、そういった、PCB なんかのやつを、効率的にっていうのはあるかもしれないけど、その、集めて凝縮させて、人間の中に取り込まれて、
そういう、はい。
で、まあ、濃縮されていくっていうこと？
まあ、そういう懸念がある、というふうな、ことが言われてるみたいなんですけど、うんうん、まあ、人間に行くまでには、もちろん、うん、プランクトンに行って魚に行ってっていう風になると思うんですけど、うん、まあその今なんかマイクロプラスチックの影響で一番研究するのは海鳥に対してらしいんですけど、うん、 まだその海鳥に、の体内にですね、うん、そういう PCB が濃縮されてるみたいな調査結果っていうのは存在しないみたいです。うん、なので、まだそれが本当にそうなるのみたいな話には、まだちょっと出ていないというようなことになってるみたいですね。で、まあ、それからみのプロジェクト、まあ、その PCB がどのくらい吸着されているのかっていうのを調べるための、なんか世界的なプロジェクトみたいなのがあるみたいでですね。なんかインターナショナルペレットウォッチというプロジェクトがありまして、まあ、プラスチック製品の材料となる、まあ、数ミリの、なんかプラスチックの粒みたいなのが、あるみたいなんです。あ、材料になる、
う
ん。
あ、見たこと、発泡スチロールの、なんか、
はい。なんかそういうのと多分似たような感じだと思います。うん、で、なんかプラスチックレジンペレットというような、ペレットがあるらしいんですけど、うん、まあそれが割と、まあ作る、輸送の過程とかで結構、環境中に垂れ流されてしまうらしいんですけど、うん、まあそれが世界中の砂浜に散らばっているということから、うん、まあ世界中の砂浜から、それを、送ってもらって、うん、で、そのペレットが、なんていうんですかね、その PCB をどれだけ吸着しているのか、みたいなのを出すというような、プロジェクトがあるみたいです。
うん、
で、それによると、うん、やっぱり、都市部の沿岸域で、その PCB をより吸、なんていうんですかね、ペレット中に含まれる PCB の濃度っていうのは高いみたいです。
っていうことはさ、
はい、
そのマイクロプラスチックを使えば効率的にその有害物質を回収できるんじゃないの？
まあ、その回収をどうするかですね。
なんか、
吸着したプラスチックをどう回収するか。う
ん、何か、電気的に、なんか、電解し、
まあ、
するか。
そういうことだと思うんですよね。うん、まあそれが生き物の方に行っちゃうから、
うん、
問題になるっていう風に言われてるわけで、うん、じゃあそれをね、うん、効率的に回収できれば
そうね、フィルターなりなんなりで、
ひょっとしたら
電気つけてその片っぽに寄ってくるとかさ、電気エイドみたいな形で、ね、やれできれば効率的に有害物質もマイクロプラスチックも、回収できるなんてことはないのかね。
ですかね。それで、そのなんか都市部で多い理由っていうの、都市部の沿岸域ですか、うん。で、それが多い理由っていうのが、その PCB が過去の高度成長の時とかに、うん、大量に垂れ流されて、うん、沿岸の堆積物中にいっぱいあるかららしいんですって。
うん、
で、それが、まあ、まあ、なんかちょっとしけた時とかに、わーっと海水中に溶け出して、それがプラスチックにくっついてみたいな。はいはい、ことになるらしいんですよね。なので、まあ、その堆積物中に含まれているものがどれだけあるかっていうのにも多分よるのかなという気がしますね。まあ、マイクロプラスチックという部分ではこんな感じになるのかなという気はしますね。なんか、あとニュースとかで塩に世界中の、なんか塩の中にプラスチックがこんだけありましたとかいうニュースもあったんですけど、ちょっとあれはまだ、なんていうんですかね、どこまで信じればいいのかなっていうようなレベルだと僕は勝手に思ってます。はい。
わかりました。
ちょっとデータ数が少ないなとかいろいろあるんで
。ね。まあ、まだこれからっていう感じだね。本当に影響あるかどうかも、確証は得られてないっていうことを。
そうですね。はい。そういう感じですね。で、まあ、あと、最後にプラスで、マイクロプラスチックだけじゃなくて、プラスチックそのものが、まあ、ゴミとして問題なのは間違いないので、まあ、それについて言うと、今まで中国っていうのが、リサイクル用の廃棄物をずっと輸入しまくっていて、まあ輸入大国で、まあそのせいでゴミも多いっていうのがあったんですけど、それが去年、
今年か去年か、
2017年の1月に完全にやめました、国が禁止しまして、
そう
ですね。で、まあそれまでアメリカです、北米ですか、ヨーロッパですとか、から集まっていたプラスチックゴミが、 まあ、今度は中国じゃなくて東南アジアの方に移るんじゃないかなみたいなことが言われていますので、まあ、今度はそこら辺がひょっとしたらマイクロプラスチックも含むプラスチックの海への供給源となり得ちゃうのかなという懸念はありますね。
ありがとうございました。
こんな感じです、
はい、じゃあ、今回はお便りお答えしてまいりましたが、ぜひぜひ、皆さんからのご意見、また話してほしいことをお寄せください。ということで今回はこの辺にしたいと思います。もうあと、今年あと1回ということになりますけれども、来週は非常にいいお話ができたんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、
来週と
あれ
正月気分、
年末年始を、はい、挟んで、
そう、
ちょっとスペシャルな回だったのかなと、うん、回になるのかなと。
そう、いやー、可愛かったね。
そうですね、やっぱり違いますね、うん、
ちょっとね、こっちも普段とは違う緊張をしたもんね、まあ、ということで来週もお楽しみにしてください、
は
い、
お楽しみにしてください
ということで、今回はこの辺にしたいと思います。さようなら。
さようなら。